サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。4月15日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語をお届けしてまいります。この番組いつもお会いしてます、お相手してます、パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一タッキーと、
はい、 FM アッション乾則文です。
こんばんは。
こんばんは。
今日はゲストなんですけど、
ゲスト
なのかな
ゲストってひっくり返ってしまいましたけど、ちょっともう生きり立っております。
生きり立ってます、一応新年度新体制のパート1、
はい、
ということで今日は乾局長にですね、出ていただきまして、いろいろと語ってみようと、はい、いうことなんですけども、4月になって15日ですから、もう半分ま早いですね。
そうですね、
半分でございますよ。
1ヶ月、
はい、
あっという間ですからね。もう
でですね、この番組もずいぶん長いことやっておりますけども、
はい、
年度というのを超えましてですね、新しい平成21年度になりまして、おそらくですね、この防府市にも新しい方々がお住まいになってるんではないか。
いや、そうだと思うんですよ。県内の企業の中でも3分の1くらいが県外からいらっしゃる方
ですよね。
そういうふうに聞きましたので、
そういった方が来られてですね、なんかチューニングしてましたらこのラジオが飛び込んできたと、
はい、
あるいは今、その新しい、ね、会社こちらに移ってですね、帰り際に、おなんかこんな番組があるのかという、
うん、
でサバ川物語という、あサバ川ってなんかそこに川が流れてるなみたいな、
でけえなみたいな、
でけえなみたいな、いやでも利根川には負けるぜみたいないろんなことをですね
急にそこと比べても、
ね、いやなんですけども、そういった方々がですね、じゃあサバ川ってどんな川かねというところで、
はい、
いきなりリスナーを置いていくようなことは FM ワッショーしません
そうですね、
リスナー本位の FM ワッショーですから。
ですから、毎週聞いてくださっている方にとってはおさらい中のおさらい
そうですね
になってしまうかもしれないですけれども、
はい、今日はですね、サバ川というそのものをですね、おさらいしようということで、サバ川に関するいろんな基本的なことについて、乾さんといろいろとお話をしつつ、
はい、
今年度の番組どのようにしていくか、とりあえずですね、この国土交通省の提供の番組は続くと、
そうです
いうことがめでたく決まりました。全国でも稀なんですよね国土交通省さんがこういうラジオの番組をですね続けられるという、この異常じゃない素晴らしい時代
はい
をですね、一緒にですね、どういう番組を皆さんで作っていけばいいかという、ゆうさんもね、他の番組とかね、このワッショイでも喋っておられますが、その感覚でですね、いろいろとお話をしていきたいというふうに思っておりますが、
はい、
この番組恒例のごとく、皆さん、リスナーからの参加をお待ちしておりますよ。ファックス番号です。0835-25局-3713、25局-3713です。e メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらの方までぜひぜひお寄せください。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分を回っているところです。サバガ物語をお届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議滝こと滝本浩一と、
はい、FM アッション乾則文です。
この組み合わせ久しぶりですね。
そうなんです。
あ、前も1回やりましたけどね。
1回
いつでしたかね。
昨年度っていうことですから
1月か2月だったか忘れました。忘れてしまいましたね。
ありました、
ありましたね、
はい、実はですからタッキーと乾で番組を進行していたっていう時期もあったんですよね。
そうです。このサバガーがね、何年前ですかね。もうずいぶん前ですね。始まって、1年か2年経ってぐらいか。
特別番組っていうのもやりましたしね。
特別番組も防災の日とかですね、
はい、
年末の一番騒がしい いい時にですね、
はい、
それは帰り見ず番組やってしまったというところがありまして
懐かしいです。
そういう意味で乾さんとのこの組み合わせというのは、
はい、
久しぶりでございまして。
そうですよ。
で、まあオープニングでも、ね、あ、今日皆さん長いこと聞いておられるリスナーの方、最初のタイトルコール、子供たち変わっておりましたね。
そうですよ、新しくなりました。
元気な子供たちで、後でもちょっと登場しますが、インフォメーションでもお話しするんですが、クリーンウォーク、先週もお話ししましたが、ダム湖の方でね、
はい、
クリーンウォークがありました。その時に来てくれてた子供たちの声で一新ということで、うん、前のタイトルコールをしてた、君たちごめんなさい。でも結構長く使いましたからね。
そうですね。まあ、卒業おめでとうと、
そういうことで
お伝えしておきましょうか。
はい、ということで、はい、タイトルコールも一新ということでございますが、
うん、
で、ここサバ川という物語というね、番組ですから、サバ川をまあ題材にいろんな地域活動とかですね、地域づくりをしている人たちにスポットを当てたり、あるいは、身内でいろんなちょっと難しいんだけど、
うん、
防災の話とか、川の基本的な話とかね、そういうのをずっとしている番組でございます。
はい。
で、サバ川なんですけども、この名前の由来、地元の方はね結構聞かれてると思いますが、いろいろありますよね。
いっぱいあるみたいなんですね。
ちょっと紹介していただきます、
はい、国土交通省山口河川国道事務所のホームページの中に、
はい、
河川について知りたいっていうところがあるんですね、うん、
はい、
でここの中にまた鯖川小野水辺の学校の情報が掲載されているところに非常に分かりやすく書いてありました、
うん、はい、
一つ目はですね、
はい、
サバ川の河口でいっぱいサバが取れたのでサバ川と呼ばれるようになりました。
うん、サバね。
はい。
うん、
それから二つ目は、徳地町、その当時の徳地町にあるサバ郷地という地名から取ってサバ川と呼ばれるようになりました。
これもあり得る話ですね。
で、大昔、
はい、
大昔ですから弥生時代らしいんですが、
ほう、古いですね。
この周辺のことをサバの国と呼んでいたので、そこに流れる大きな川をサバ川というようになりました、う
ん、弥生時代のことが未だに継承されてるんですか。
すごいですよね、考えて。
あれはありますね。
字は全然違うんですね。そのサバの国はですね、
そうですね、
難しい字を書くんですが、はい、あともう一つは、
はい、
このサバ川の一番最初のその言うたら治水工事っていうんですか、
うん、
は東大寺の再建の命を受けた長元上人が、
はい、
徳地の山から木を切り出して運ぶためにされたっていうのが最初の工事だと言われていて、
はいはい、これ関水というのが上流にちょっと今草ぼぼになってて大変申し訳ないんですが、よく見れば、よく見ればですね、材木をですね、木を運ぶために、はい、水かさを上げつつ、こう流していくという一つの、まあ、運搬方法を、まあ、当時としては画期的なんですが、やってて、その名残がですね、はい、まあ、その頃のがまだ残ってるっていうだけの素晴らしいことなんですが。
そうですね。だから、歴史の、ですから、足跡っていう。
そうですね。
ことですよね。
だから不思議とね、サバ川ってね、ちょっと脱線してみますけど、
はい、
下流部ってこの都市部でしょ、いろんな大きい工場もあったりっていう、まあ今の現代じゃないですか、
ええ、
ところがだんだん上流に遡るにつれて時間も遡ってるような感じだよね。
はあ、なるほど
ね、
本当だ。
でダム見て目が覚めるっていう、そういう世界
やっぱり現代だったっていう。
そうそうそうそう、うん、みたいな、
現代の水位を集めたようなダムです
からね。そうそうそう。だけど奥へ行けば行くほど原風景というか昔の風景が残ってるんじゃないかなと思います。もちろんその、家とかね、佇まいはそれはもちろん今の風の建物も全部建ってますしね、ビルも建ってますけども、徳地の方へどんどん 奥へ入っていくとやっぱり当時の風景じゃないのかな、近づくんじゃないかなっていう感じがしますよね。
徳地、それから市内でも小野地区あたりでは、うん、いろいろとこう言い伝えであったりとか、うん、長元上人を称えるようなお話っていうのはたくさんやっぱりある、うん、昔話があるようなんですね。
で、長元上人でその鯖川の鯖ですけども、なんか、はい、伝説があるみたいですね。
そうなんですよ。その多くの方でその木を切り出すのに、うん、やっぱり多くの村人が必要ですよね、うん、村人食べるものがないっていうことになったそうなんですよ、うんうん、でそこで、
うん、
木片を長元上人が川に投げると、
うん、
それが鯖に変わったと。さっき見えません、
はい、
ラジオですからジェスチャーが見えなかったけど、
はい、これは、まあ、これもよく聞きますね。
それから長元上人が大岩があって、
うん、
鯖川の真ん中に大きな岩があって、うん、そこで木材を流すことができなかったので、
うん、
その当時としては画期的な方法で、
うん、
その岩を砕いたっていう、
いろいろと言い伝えがございますね。
あるみたいなんですね。
あの言い伝えが残る川ってやっぱし、あのやっぱりそれなりの風格と歴史を持ってないと残らないよね。
そうですよね。
あのそこら辺流れてるあのね、あのなんかもう埋め立ててね、あのコンクリートばっかりで張ったような川だったら伝説ってないじゃないですか。
そうですよね。
そういうだからあの日本のね原風景なんかもそうなんですけど、その風景を見ると、はい、なんかそういう言い伝えがあたかもあったかのように思ってしまうようなところっていう風景もあるじゃないですか。
確かに
ね。だからそういう意味では鯖川もそういう川なのかなとですね。
もうその当時からも人々に愛され続けてるっていうことなんでしょうね。
でしょうね。でその鯖川なんですけど、長さは何キロでしたっけ？
はい、長さは私は、はい、カーニングペーパーがですね、
カーニングペーパー
ありますので、はい、これでも思い出しました。今現在56キロ、うんうん、
そうです。
これもですから今現在と言いましたのはだから名前じゃない、長さが変わってるんですよね、
うん、変わりますね多少ね。
嘘ってなんで伸びたりするわけって思う方もあるかもしれませんけど、
それはあの見る人によっても違います。違う違う違う、
そうじゃなくて、うん、やっぱりあの埋め立てをしていくと、
うん、そうです、前へ伸びていくんです、
河口が、はい、海側へと
基本的にあの川は河口部でね、あの川のまあ海の部分ですけども、どんどんどんどん埋め立てして、その川の部分がねどんどんどんどん前のこうくちばしのように伸びていくと、
はい、
いうところになりますからね、うんうん、で流域面積、
はい、
これピントコンですね、
460、うん、平方キロメートル、
はい、これピンときませんね、
なんかあのよくなんとかドーム何個分の広さとかよく言いますけど、
うん、あれも無意味だよね。なんでかというとあのなんとかドーム見たこともないし分かんないよね。
しかもなんとかドームが50個って言われたって想像がつかないですね、うん、広いなって。
だから同時に50試合が同時にできるという、だからあの巨人軍あの1軍2軍から始まって50軍まで同時に野球ができるっていう
それをそういう風に考えればちょっとすごいですね。
すごいですね。
ただ460平方キロっていうのが、
はい、
これ何なのかっていうことなんですよね。流域面積、
これはですね、雨がこう降ってきますよね、
はい、
で基本的に川っていうのはあの周囲から水が流れ込んでくるんですね。もちろん視線もあるんですけども、当然あの、まあ、あの、なんていうかあの、よく屋根についてる樋がありますよね。
雨樋
みたいにその雨が降れば、当然あの、傾いてる方に水流れていきますから、
うん、
寄せ集めて樋からあの流していくというのが、あの、まあ、一般的な家についてますよね。まさにあの、樋が川だとすれば、あの、河原の部分の、屋根の部分傾いて水が集まってきますけども、まさにこれが流域面積という。
はぁ。
意味だと思っていただければいいんじゃないでしょうか。
でっかい雨樋ですね。
雨樋ですね。鯖
川っていうのは、
ええ、で結構ですね、単純ですねって思われるかもしれませんが、例えば、こういう雨のね、例えばどれだけの水が川に流れるかとか、
うんうん、
だいたい平均降雨がねこれぐらい、雨がだいたい鯖川流域でこれぐらい降ると、だいたいどのぐらいの水が鯖川を流れるかっていう計算するときに、だいたいそういう計算するんですよ。
へー。
なんかそういうものに降って集まってきて、そして足し合わせたらこんなになりましたという、
はあはあは
あ、それでもってじゃあちょっと堤防の高さをこうしましょうとか、ここにちょっとこういうものを作りましょうとかいう話をしていく、まあ、あのこの番組を何度かお話しています河川整備計画へとつながっていくという。
なるほど。
だからあの意外にあの、単純なんですけども、そういう計算をしないと出てこないっていうところもあるんで、この流域面積とかですね、いろんなの、うん、この長さ50キロもそうですけども、大切な数字ではあるわけでございますよね。
あとタッキー一つ気になったのはですね、はい、あの川といえば下流に向かって流れますから、う
ん、はい、
勾配っていうのはありますよね。
ありますね。
鯖川っていうのはその勾配でいうとなだらかに流れてる川なんですか、それとも急勾配なんですか。
これはですね、あれは鈍行かい、いや急勾配みたいな
久々に出ましたね。
すいません、
久々に出てしまいましたね。
運転されてる方すいません、つい思いついて言わなきゃいいのに言ってしまいました。
急勾配、
そう、あれは快速じゃなかばい、急勾配すいません。大丈夫でしょうか。
大丈夫でしょうか。急勾配なんですか。
結構急ですね。というのはですね、今お話したように56キロ しかないんですよ。
なんか長いような気もします
ですから、先週だったかどっかでお話しましたから、世界一の川の長さなんてのは、ほんと数千キロに及ぶような、
そうか、そうです、
ね、川でしょ、
はい、
で高さ高低差にしても、まあ、例えば もし山の頂上でね、例えばアルプス級の山の頂上で2000メートルから降りたとしてもですよ、2000メートルの高さから約数千キロを走るわけですから、そんなに勾配はきつくはないわけですよ。
流れも穏やか
と。流れも穏やか。ところがですね、サバ川ってやつはなかなかそうはいきませんで、
はい、
結構ですね、これ標高でいきますと約200これ TPM って言いますから、まあ、海水、これ東京湾を中心とするね、標準のこの海面の高さがあるんですが、そこからですね、まあ、測るとですね、大体200メートル近くですね、の高さぐらいからですね、56キロ一気に下ってくるということで、特にですね、はい、島地側の部分がかなりきつく勾配。ストーンと落ちてくる。で、それからサバ川に合流して、サバ川ですね、流れてくるんです。結構ですね、急勾配で、河口部に行くまでやっぱり急勾配が続くという形でして、結構ですね、大変ですよ。
なんか穏やかな川の印象はあるんですけどね。うん、
だから勾配で行きますとですね、例えば上流部行きますと、
はい、
これ下昇勾配って言って、川の底の意味ですね。川の底の傾きっていうんですが、
はい、
これが100分の1という。100分の1というのはどういうことかと、100メートル行ったら1メートルストンと下がると思ってください。
100メートル行くと1メートル下がる。
傾いてると。うん、でそこを水が怒涛のごとくダーッと傾いて流れてると。だから100メートル行って1メートルだから結構急ですよ、川にとっては。
なるほどね、
うん、で河口部行きますと1キロ行って1000メートルに対して1メートル落ちるような感覚で行くんですけど、これでも結構、うん、急な方じゃないかなというふうに思いますね。だから結構ですね、サバ川、これこの番組でも何度かですねお話ししてますが、
はい、
上流で、まあ、ここは降ってなくても上流で例えばなんか雨雲が出てて、うん、あ、なんか上流で雨降ってるよねって、結構激しい雨降ってるよねって言った雨がすぐ来るんです、その流れ込んだ水が。
はあ、だから、うん、今からちょっと暖かくなってくると、うん、サバ川で水遊びっていうこともありますけど、うん、情報をちゃんと収集しましょうねっていうことなんですね。
気をつけてください。で特に上流の方気をつけていただいて、うん、結構水位がクッと上がりますので、これは気をつけて、これはだからサバ川の特徴ですよね。
へえ、なんか菜の花も咲いて穏やかな川っていう見た目ですけどね、今ですと。
でもね、菜の花も知ってますよ、そのこと。
菜の花も知って
る。当然知ってるはずですよ。
なるほど、
ね、多分だからそこに咲いてるんだと思いますよ、菜の花。馬鹿げたことを言ってるようですが、昆虫もですね、例えば越冬するときに雪が積もる高さを知ってたりするわけですよ。その上に卵をつけたりする、カマキリだったかな。
あ、そうかそうか、
うん、あるんですよ、そういう観測データ持ってる虫が結構いるんですよ。それに比べて人間の方がね、まだまだ自然と離れてるところがあって、自分の中の遺伝子の中にデータ持ってない、だんだん薄れちゃったもんだから、
そこが危機感、
危機感。だからそういったところをぜひ情報を掴んでいただくとかね、知識を自分で取りがないと、
うん、
危険なことに遭いますよというようなことでございますね。
なるほど、
はい、
これ次のお話につながっていきそうですね。
ですね。